お疲れ様でした。うんうん、今回の内容も高いレベルで仕上がっていたわね。夢盛りは夢のパワーを盗まれないためにも大切な技法だから、いい感じに仕上がって私も嬉しいわ。それじゃあ最後はまとめの座学に入るわよ。まずは実践パート1の常識を持ち込む技法について。この技法はかなり効果的なんだけど、自意識の比率を上げすぎると眠っているのに現実世界と同じような緊張感が生まれることがあるわ。過ぎたるは及ばざるがごとし、やりすぎると睡眠が浅くなって心身の疲れが取れにくくなるから、そのあたりは注意してね。個人的なおすすめとしては、寝る前にいざって時には常識感覚が蘇るくらいに意識して、あとは無防備にぐーぐー眠るのがおすすめよ。これだと心身はぐっすりと眠りにつきながら、いざって時には自意識も働き出すからね。次は夢のテリトリーについて。テリトリー構築に慣れてきたら、境界線だけじゃなく夢の中に中心点という概念も意識するといいわよ。これを意識することで中心がしっかりしてテリトリー全体が強くなるからね。守りを強めたり、ブレないテリトリーを作りたい時には特におすすめよ。次は夢世界の資源について。あなたが眠りについた時に見る夢の世界は一種のフロンティアであり、こちらの世界に例えれば土地であったり鉱山や資源みたいなものよ。それを自覚して使いこなせば豊かにもなれるし万能にもなれるわ。でも今の時代だと夢世界や資源だと認識できる人は世界にほとんどいないからね。価値があるエリアなのにその価値に誰も気づいていないから、夢の秘密のかけらを知る一部の者たちだけが独占して好き勝手にされちゃうわけね。だからあなたがつなぐ夢世界はあなたの資源であるという自覚が必要よ。あなたが夢世界を資源として知覚しているなら、土地や資源を活用したり資源を売ったりして自分の利益を高められるけど、それを理解していなければ他人が勝手に資源を盗んだり売却するかもしれないし、土地を勝手に切り売りされたり、あなたの土地の中に建物を建てて好き勝手に振る舞われるかもしれないわ。そうした不利益を出さないためにも夢のテリトリーや夢盛りの概念は必要ね。死神技法エクスキュージョナーでは、エネルギーのやり取りの知識がなかったために、真っ当な人たちがエナジーヴァンパイアに力や才能を吸われまくっていたけど、それと同様に夢の世界でも知識や自覚がなければ悪意ある存在に無断で力を吸われたりすることがあるからね。夢の世界は強い領域だからこそ守る概念は大切よ。次は夢盛りについて。夢の世界では判断能力が著しく鈍るし、場の雰囲気に流されやすくなりがちよ。こうした夢世界の特徴は詐欺師やエネルギー泥棒にとって盗むのにうってつけの環境だからね。だからこそあなたの自意識が働かなくてもオートで機能してくれる夢盛りの存在は重要になるわけね。次は夢盛りのデザインについて。夢盛りはシルバーナイトやゴーレムやガーゴイルのように見た目の強さを優先して作り出しても構わないけど、今の時点ではそれは難しいわ。夢の世界は自意識の集中の関係上、金属のように硬くて鋭くて重いものが生み出しにくい環境だから、岩や金属のようなものをイメージしてもうまく作用しないケースが多いし、設置するのが大変なの。このあたりの問題は次回の第3巻で解決する予定だけど、今はまだ硬くて重いもので夢盛りを作らないのが無難ね。今の時点で夢盛りの影響を強くしたい場合は、夢盛りの色の濃さを上げたり粘度を高めたりするのがおすすめよ。特に粘度は重要で、これを高めることで夢空間に粘りが生まれて現実世界に近くなっていき、あなたのテリトリーは強くなるわ。注意点としては、あまりに粘りをつけると現実世界に近くなりすぎるから夢世界独自の感覚につなぎにくくなったり情報を得にくくなるケースもあるから、バランスを大切にして 粘り調整をするといいかもだね。このあたりの上級テクは第3巻で密度の話をする予定だから楽しみにしておいてね。あと夢盛りは原則としてスタンドアローンで動く自立システムとするのが好ましいわ。あなたの脳のメモリやエネルギーを常に消費し続ける存在になると大変だからね。夢盛りを作り出す工程は手動でも、その後は夢世界のエネルギーを使って自動で判断して動けるようプログラムを工夫していくといい感じよ。次は嗅覚的な反応について。死神技法エクスキューショナーの第5巻魔法の番犬チェイサーの話でもあったけど、夢盛りには嗅覚があると強いわね。言葉や態度ってのは簡単に人を騙せるけど、存在自体に染みついた匂いってものは基本的にはどうしようもないからね。だから夢盛りに嗅覚センサーを設置しておくと、どんな見た目や言動をしていても本質を見抜きやすくなるわよ。嗅覚についてのおまけ知識になるけど、セルシアさんやポレンちゃんのような高度な存在たちは身綺麗にしているだけじゃなくて、その生き様的にも魂が洗練されているからいい香りがするわ。綺麗で可愛くレベルの高いアニメキャラがみんないい香りがするのもこれが理由ね。その逆に、他者から奪ったり騙したりする存在たちってのは魂自体に臭い匂いが染みついているから、どんなに見た目が荘厳で綺麗でもどこか嫌な匂いがするわ。非言語能力に優れてくると魂に対する嗅覚も洗練されてくるから、なんとなく善悪の匂いが分かったりするからね。これも知識として覚えておくといつか役立つかもだね。次は応用法について。夢盛りを夢世界に配置することで、夜眠りについた時の防備だけじゃなく、夢の世界や別の精神世界からのハッキングやサイコアタック、バックドアからの侵入など、あらゆる無断侵入を防ぐガードマンになるわ。いわばあちらの世界全般を守るガードマンになるわけね。これは副次的な効果ながら、知らない間に裏口から侵入されてエネルギーや才能を奪われる事態を回避できるから、おいしい効果ね。これのさらなる応用技としては、夢のレイヤーを使って夢盛りを作り出す行為ね。夢のレイヤーを駆使して現実世界に夢盛りを作り出しておけば、現実世界方面からの悪意や呪いに対しても耐性ができるし、守りが強くなるわ。某漫画のスタンドのように認識して生み出せば、いろいろ面白いことができるかもだね。さて、今回はこんなところかな。今回は悪夢への対処法を教えたけど、悪夢を回避するのはエネルギーや英知の観点からも重要な考え方だから、今回のレッスンを通してあなたがより快適な睡眠ライフを過ごせることを私も祈っているわ。でもって次回の内容だけど、夢の世界に金属の概念を持ち込む技法、夢鋼を行う予定よ。これはふわふわした夢の世界に金属というクリティカルな概念を持ち込める貴重な技法だからね。かなり面白い技だから楽しみにしていてね。それじゃ本日のレッスンはこれにて終了。お疲れ様でした。